今村です。
角川です。
カインパンツドキドキです。
ラジオカナルポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
どうもです。
今日もですね、ちょっとカズさんお休みをいただいておりまして、久しぶりになりますね。まあ、ゲストというか、助っ人というか、
いや
カインパンツドキドキさんにお越しいただいております。
ね、よろしくお願いします。久しぶりです。僕、全然その、なんか、久しぶりじゃないと勝手に思ったんですけど、結構、ね、この収録前に話した感じだと、久しぶりなんですね、この、出ていただくのが。
はい、
なるほど、なんかね、それこそ、その、メッセージもらったりとか、
はい、
そうですね、
してたこともあって、なんかこう、あと、それこそアドロッキー出たら、
はい、
ラジオネームをよくお耳にしてたので、
もう生存確認とかですね、
そう、あの、いちいちこう、なんていうかね、メンションされる感じで、メンションされてたから、なんかこう全然久しぶりだと思ってなかったみたいなのがあったんですけど、1年ぶりぐらいなんですか、
ありがとうございます。
なんか
そうぐらいだってやってもらいますね。
ちょっとね、定かではちょっと辿ってないんですが。
ごめんなさい。
はい。いやいや、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
ね、あの、3万回の公開収録の時にもメッセージをいただいて、
は
い、
うん、
ね、ありがたかったですね。
心のこもった、ありがたいメッセージを。
う
ん、
いや、本当におめでとうございます。3万回、すごいですよ、本当に3万回。
ね、あの配信数が多いんでね、1個と終わった
ら
計算禁止っていうね。
終盤にね、あの神尾さんのメッセージは紹介させていただきまして、はいはい、なんかね、いい締めに、
ほんと、
いい、
なったなという感じ
ですね。
本当に5万回、10万回と、ぜひ、
ね、数を打っていけばね。
ね、
いずれたどり着けたろうと
、うん、定期的に、ね、やっていく大事さっていうね、
そうですね、
はい、じゃあ今日はですね、
はい、
神尾さんと3人で、またラジオを振り返っていければと思いますけれども、
はい、
先週はラジオいかがですか、恋が。
そうですね。
思い出のホテルだと。はい。
アトロクになるんですけども、
うんうんうん、
そうですね。まあ、すべては聞けてないんですけど、
うん、
月曜日と火曜日は聞けてまして、
うんうんうんうん、
ですね、すいませんね。月曜日、ワイルドスピードの、
はいはいはいはい。
はい、
二人総選挙、一人でなく二人総選挙で、
いや
ー、一人はまあ、村山明さん。
そう、
まあ。村山さんは、まあ、定期的なアドロックにも出演されてるので、
うん、そうですね。
まあ、驚きは何でもないんですけど、
うん、
それがまさかの深田浩二監督。
そうですね。
深田浩二監督が出られるっていうのも、まあ、そうだけど、う
ん、
この特集でっていうね。うん、
いや、本当に、ここまで作風が真逆の
。すごいです、
ね。そうですよね。
深田浩二監督のあの作品、ラブライフとかすごい、
はいはいはい、
大好きなんですけど、ワイスピかと。
い
や、ワイルドスピードシリーズも好きなんですけど、
うん、
ここまで作風が逆だからこれなんですかね。
まあ、まあ、でもいわゆる、こう、なんていうかね、日本の、まあ、アート映画的な文脈の、うん、ある意味、うん、多分今、トップランナーといって、うん、もう過言ではない存在ですよね、はい、深田浩二さんとか、その、はい、そこそ淵に立つとかね、なんかカンヌ で、
ね、
もう賞取ってとかっていう存在の方が、まあ、ワイルドスピードって、まあ、いわゆる、まあね、その、
まあ、そうですね、はい。
洋主義映画の、まあ、極地のような。
そうですね。
もう
なかなかね、カンヌで上映されることはない
でしょ、ね。カンヌでね、上映されたとして賞を取ることはおそらくないであろう。うん、
そうですね。
うん、いやー、これでも、 ワイルドスピードシリーズ実はちゃんと追ってなくって、
はいはいはいはい、
おそらく金曜とかで1回ぐらい何かを見てるのかもしれないなぐらいだけど、全然何本出てんのかももう分かんないし、
うんうん、そうですよね、
なんか、
う
ん、またやってんなみたいな感じ、
はいはい、
うん、リュックベストのタクシーとどっかで一瞬被ってくるみたいな
順番で ね、
とね感じだったんですけど、今回でも特集聞いてすごいちょっと興味湧きましたね。
すごくいい特集でしたね。そのまさに好きじゃないっていうか、あんまり興味がない、知ってるけどみたいな人に興味持たせる、うんうんうん、なれる、すごくいい特集だったですね。
神野木さん的、ワールドスピードも好きだとおっしゃってる神野木さん的にはどんなところが、
そうですね、全部見てるわけでは多分ないんですけど、いや、何なんですかね。一番好きなのは、スカイミッションっていう、
はいはいはい、
何作目になるのかな。それももうそれさえもうちょっとわからないですけど。
4作かな、なんか、なんかこの間の話的には違う。
私が一番好きなのは、ジェームズ・ワン監督。
はいはい
はいはい、はい、
ですね、マリグナントとか、そうなんです
けど、そうですね、はい。
監督してて、まあ、それで見に行ったんですけど、あとその時に主演の人だったポール・ウォーカーさんが、
そうですね、
撮影中に自動車、よりによってというか、自動車事故で亡くなってしまうっていうのがあって、
そのね、撮影とはね、別、
別なんです
よね、事故なんですよね。
そうですよね。
見に行ったんですけど、脚本的にもすっごい、なんですか、何なんですかね。話の中でもそうなんですけども、多分現場でも独特のチーム感というか、
はいはいはいはい、
それがあって、そう、勢いにやられるというか、なかなかね難しいんですけど、
ごめんなさい、7本目でしたね、ちゃんと見たら、スカイミッションね、そっか、なんか4本目とかはあれだな、なんかいろいろ、まだ瞑想してた時期とかなんかその辺の言われてたやつですね、なるほど、
だから。そういう大味な、なんていうか、そうですね。この瞑想した時期もあって、まさかこんなに復活するとはっていうところの、
そ
こも結構、なんか、進めるときに、他の進めるときにいいと思うんですけど、普通、こんなに言ってた、特集でも言ってもいいし、こんなシリーズが続いてたら、どんどんなんか、まあ、評価的に面白みとかが下がっていくのも多いと思うんですけど、まさかこの4作目とか5作目で復活して、そのままこんな、
そうなんですよね。
ドル箱シリーズみたいになるなっていうところの、
どんどん加速してます
もんね。なかなか映画史的に見ても稀有なシリーズだと思うので、そこら辺も魅力の一つだと思うので、
そうなんですよね。いや、僕もちゃんとこう、本当、まあ、おバカ映画ぐらいの認識で、まあ確かに、でもそのスカイミッションは確か何だったかな。これはムービーウォッチメンでもやられた、
ね、
僕ちゃんと覚え、
は
い、見てはいないんですけれども、そのムービーウォッチメンのお話はすごい記憶にあるな、それこそ、ラストがっていうのを何度かおっしゃってたし、それこそポール・ウォーカーさんの話を含めてっていうところは聞いていて、なんかまあそこはすごく印象に残っていたなっていう感じなんですけど、なんかそのシリーズとしての価値みたいなものを全くあんまちゃんと意識したことがなかったですけど、
多くの人が多分そうだったと思いますね。
でも
僕もそうです、
確かにまともに映画を見始めてから、なんかこれだけのシリーズがなんかリアルタイムで始まってるってものって、まあ、ミッションインポッシブルと
これ
ぐらい、ぐらいっていう感じで、007とかってこう、ね、もっと昔からのある意味ずっと連なりだったりするから、なんかこう同時代に一緒にねあるんだったらせっかくだからちゃんと見ようかなとかっていう気持ちにはなりましたね。まあマーベルとかはまあね、シリーズというかなんというかユニバースとして
やってるんだけ
ど、
その MCU の場合はこうストーリーがね、こうどんどんこう絡み合ってどんどんこう続いていく感じですけど、まあ、ワールドスピードは私結構なんていうかこの一話完結型というか、まあ、もちろんその、前のキャラクターがとかあるはあるんですけど、そこまでそれをこう把握していないと分かんないみたいなことは、まあ、全くないですし、僕も確かに何個か見てるんですけど、やっぱアミさんと一緒でスカイミッションやっぱ今見ると何作か見てるなっていうのは分かったんですけど、自分で、これどんなだったかなみたいな、やっぱどうしてもあって、
スカイミッションも本当に最後のこのポール・ウォーカーさんのシーン は覚えてるんだけど、ね、他はじゃあ何か覚えてるかって言われると、
うん、何だったかなっていう。
そこまで覚えないんですけど、
そうですよね、
あでもなんか、あ、面白いなっていうか見ちゃうなってい
うの。そうだし、なんかこう、後味は覚えてる感じっていうか、スカイミッションはやっぱり、すごく多分、シリーズの中でも特別な作品で、ああいう最後のシーンがね、あるのはワン作品だけですし、アトロックの中でも、村山さんおっしゃってましたけど、結構映画シーンに残るぐらいの、そのお別れのシーンというか、美しい。確かに あそことその流れる、シーアゲインっていう曲がね、流れるんですけど、そのね、こう美しさと相まって、知らない人が見ても、そのことを、心が亡くなったっていうことを知らない人が見ても、なんかこうグッと来てしまう、なんか、え、何かあったのかなって思いながら見て、もうそのままちょっとこう感情が揺さぶられるような素晴らしいあのエンディングだったですね。
11本あんのか。
そうですね。
なかなかのシリーズだな。
なかなかだな。
あとさっきあのミッションインポッシブルとか MCA の話も出てきましたけど、やっぱりミッションインポッシブルとかやっぱりその当時はもうトム・クルーズももうスター。
ああ、そうですよね。
ただ、ワイトスピードを始めた当初は、ビン・ディーゼルもそこまで知られた存在ではなかった。いや、
そうなんですよ。僕、だから、すごい記憶あるのは、はい、プライベート・ライアン。
はい。ああ、そうですね。
で、ビン・ディーゼルっていうのを初めて知って、
はい、
で、そのプライベート・ライアン、あ、そう、プライベート・ライアン。
出てるんですよ、ね。
そうそう。で、プライベート・ライアンの役者紹介、僕、もう隅から隅までパンフ読んでたんですけど。で、なんだろう。もうそれこそ、自作、こういうのに、主演抜擢が決定済みみたいな
ふ
うに書かれていて、プライベート・ライアンの人を主役で、なんか、こう、アクション映画出るんだっていうのを、すごい、98年に覚えてた記憶があります。
あ、そうなんですね。
そう
でも2作目は確かビン・ディーゼルもじゃなくてポール・ウォーカーのみになったんです
よ、
ね。
そうかそうか。
いろいろね、なんかあったんですよね。
で3作目はその2人の多分、もうそれが多分東京ドリフトなんで、出てこないってこともあって、ただ最初の3作は本当にまあ、スターがそこまで出てないというか、なのに、ここまでまた、ね、今は本当にもう今回も大スターがスペシャルで出てますけど、
ねえ、
そういう意味でもすごいな、
変わった映画ですよね、そう考えると。この間普通に友人とこういい映画の放題みたいな話をしてて、
はい、
その現代があって日本オリジナルタイトルでこれがいいみたいな話に僕ワールドスピードあげましたね。またね、ファスト&フュリアスっていう ね、
そうですね、
そうタイトルですけど、
ワ ー,
ワールドスピードでしかないですもんね。
うん、
むしろワールドスピードの方がいいんじゃないかな、元のタイトルもっていう、ね、うん、ね、ワールドスピードですもんね、あの映画。
ワイルドスピードはうまいことタイトルつけましたね。
なんとなくこう、どんな映画かも伝わるし、知らない人にも、すごくいい。日本語タイトルだなと。
日本語タイトルね、いい日本語タイトルか、確かにな。その話もいいな。
ねえ。
うん、
盛り上がりそうです、
ね。ワイルドスピードいいですね。毎回ね、なんか海外でも評判になってるっていう話でしたね。その日本タイトルの、
その
メガマックスとかなんですけど、
ジェット
のが日本のタイトルすげえ面白いぞみたいな感じで、海外のなんか。
ファイヤーブーストですか。
そうですね。いや、いい。
すがすがしいほどのね。
すごいっすよね。小学生に考えさせてるみたいな。
すがすがしい
ね。ファイヤーブーストって言えないっすよね、なかなかね。
確か
に。
ジェットブレイクも、ちょっと前にもうジェットブレイクしてるんですよね。何歳か前に。
うん。
でもつけちゃうのとかも、
ね、勢いなんでしょうね。
そう、勢いで。
ね、
勢いですね。
会議見てみたいですもんね。
ねえ。あれ、ミッションインポッシブルとかは、ゴーストプロトコルとか、あの辺は、現代ままなんですかね。
そうですよね。確かそうだと思いますね。
確かにね、ゴーストプロトコルってちょっとピンとこないな。
そうですね。 今度ね、
ジェットブレイクとかなんか日本人が考えた和製英語っぽい雰囲気
が。それがすごい。
バシバシするな。確かに。いや、楽しかったですね。
ね。いや、楽しかった。
一作目はなんか見た記憶がある気がするけど、何にも記憶ないからな。なんか多分いや、なんか見てるんですよ。でも、あれが何作目だったのか分かんない。
そうなんですよね。そうなっちゃうんですよね。
見てみようかなと思いましたね。
あれ、同じ月曜日にアトロクで。
うん。
はい。
エスコンフィールド北海道っていう、
はい、
日本ハム
のね、新
しいスタジアムについて、カルロス矢吹さんとチャッピー加藤さんっていう、スタジアム飯でおなじみのコンビでご紹介してましたけど、田丸さんも確か言ってましたけど、ちょっとなんていうか悪い評判っていうか、アクセスが悪いとか、お客さんがあんまり入ってないみたいな、そういうのを僕もニュースとかで見る機会がなんか多かったので、なんかちょっとあんまり評判良くないのかなぐらいに、なんとなく認識持ってたんですけど、いや、そんなこと全然なくてっていう話も含めて、すごい良かったですね。
いや、もう絶対行きたいですもん、僕の前からも。すごい行きたい行きたいって思ってて。
なんかスタジアム飯のね、その年末にトップ10みたいなやつ決めるとなっても、ちょっと別格になりそうだっていうね。
そう、全部エスコンになっちゃうから、こう一回ここでこう、
そうですね、
エスコンで締めさせてくれてね、だから逆に今度の年末にやるスタジアムでベスト10にはエスコンは入ってこないっていう、
そうそうそう、
全部が電脳入れねえみたいな、ある意味20位から11位までの発表みたいな、
そうそうそう、
でも僕何かこういう、ね、施設を作るっていう時に食ってかなりもう最優先事項になってます
、そうですよね。素晴らしいですよね。まあ、北海道というね、場所がというのもありますけど。
北海道っていう良さと ね、あの、食品企業である日本ハムっていう、
そうですね。
その良さを、本当はフルに活かせるはずなのにね、いろいろ札幌ドーム時代は、こう、いろんな事情があって、それを活かしても、あの、働き損になってしまうっていう構造に、日本ハムがなっていたから、っていうのはまあ有名な話だったし、
そうですね、
野球ファンとしてももうなんか、おいおいどうなってんだっていう気持ちはずっとあったんですが、まあなんかやっぱそこをね、今思う存分できるっていう、
ね、
なんかこう運営側というかそのチーム経営側もすごくなんか喜びにあふれてるような感じがね、こうお二人の話からも伝わってくるような、
ね、
で僕ちゃんとそのね、北広島市っていう名前はもちろん知ってたし、なんだけど、そこが、広島からのこう、ね、移住された人たちによって作られた、あの北の広島っていう意味で北海道に北広島市っていうのがあるっていう、
ね、僕も知らなかったです、
その由来を知らなくって、ね、だからこうね、あのお好み焼きの店がこう、エスコンの中にあって、でそこではこう終了後も2時間ぐらいは飲めてみたいな
ね、素晴らしいですよ、ね、それ大事ですよね。
広島出身のベイスターズファンのあの店長さんが三浦大輔って書かれたユニフォームを着て北海道日本ハムファイターズの球場であのお好み焼き屋をやってるっていうのはもうちょっと情報量が
そうなんですよね、
いろいろわかんなくなる、
せめてカープでみたいなね
そこちょっと行ってみたいなっていうね、なんか、
ただあのカルロスさんがめちゃくちゃ広島焼きって連呼してて、
はいはいはいはい、
あのちょっとツイッターで広島焼きなんてものはないっていう書いてる人いましたね。やっぱそうだよな、まあまあね、それ確かにあの怒られて、怒る人いるやつだよなと思いながら、
いるやつっていうね、
そう言ってましたけど、ね、前からここでもね何度も話してましたけど、僕もあのお好み焼きは広島のお好み焼きがすごく大好きで、それをね、あえて球場で食べれるなんて、本当羨ましいですね。なんか、あと、牡蠣もあると言ってましたよね。
なあ、言ってましたね。あとね、肉がね、すごいっつって言ってましたね。
ね、言ってましたね。なんか、あの、新庄の、何でしたっけ、
そうそうそう、プレートね。
なんかすごい変な値段だったんですよね。
2900。ハム、だから86円。
2980円。
肉ハムって。2986円。これ、肉ハムなんですよ。
現金で ていうよりはもうね、多分キャッシュレスをこう推奨してるんだと思うんですけど、
ね、ほとんどキャッシュレスなんだと思いますけど ね、今東京ドームもね、あの現金使えないんで、うん、
あ、そうか、東京ドームそうなんですね。
そうそうそう、ドームはもうね、そうなんですよ。うん、あ、すいません、キャッシュレスなんですって言われますよ、どこの売店でも。うん、そうそう、いやいや楽しかったですね。
いやでも本当に野球ファン以外でもすごい楽しめる、
うん、そうですね。なんか
です、ね、
うん、そのスタジアムが行ってみたい場所になるってやっぱすごくいいなってやっぱ思いましたね。なんかそのね、結果的にそこからファンになるとかもあるかもしれないけど、ね、うん、別になんかこのチームとこのチーム対戦どっちも好きじゃ、好きなチームでもないけど、ちょっとこのスタジアム行ってみたいなとか、うん、やっぱあり出てくるとね、いいっすよ ね、
そうですよね。
サッカーでも僕今なんか実は地元の京都のそれこそ亀岡にできてる、うん、あのサッカースタジアム、はいはい、うん、サッカー専用スタジアムはちょっと行ってみたいっすよね、うん、みたいな、なんか今、うんうんうん、うーん、息子のサッカーチームの保護者たちで言ってて、今度遠征するかみたいなね。
いいですね。
うん、
あ、そういう場合いいですよね。
ねえ、
保育園もですよね。
うん、
そうそうそうそう、
やっぱね、
結局、まあ、野球試合数そこそこ多いですけどね、うん、サッカーなんて本当ホームゲームやるの年間20とかなので、
うんうんうん、
それ以外のところでどうやって使ってもらうかっていうのはやっぱね考えないといけない
ですよね。そうですよね、うん、なんか町とね一緒になっていくというか、町づくりになっていくというか、うん
う
ん、
そうですね。ぜひ、あの、そうか、サウナもありますからね、あそこで、ね、エスコンフィール
ド、
ね、
そう、エスコンサウナしながらね見れるんですよ ね、 ね、ボールパーク構想はね、いいっすよね、どこもね、
素晴らしいですね。
うん、
なんか初日とかね結構有名なサウナーたちが、
あ
ら、多分なのご招待されてたんだと思います
ね。ああ、なるほど、インフルエンスしてください
と、は
い、
そうね、インフルエンスしてくださいって感じでね、たくさんいただきましたね。
なるほど、なるほど。
他はいかがでしょうか。
三宅さんのやつ、
はいはい、あ、リメイクのやつですね。
リメイク映画総選挙、
はいはいはいはい、
ね、上脇さんも最後滑り込み、滑り込み読まれしてましたけど、
そう
そのその上脇さんが滑り込み読まれをしてた、そのね、あの挙げられたピラニア 3D について、あの上脇さんにちょっと推しポイントをね、あのピラニア 3D とだけも言って、あの、ね、いろいろ書いていただいてるんですけど、すいません時間がっていうのを終わっちゃったので、せっかくなんですこの話を。
どうでもいい理由、本当どうでもいい理由なんですけど、まあ、いわゆる、はい、ピアニア 3D の中身が、
うんうん、
いわゆるあの太古の凶暴なピアニアが、うん、まあね、まあ、ひょんなことから復活して、
ひょんなことから。
で、あの、ビーチというか、海ではしゃいでいるパリピたちを食いまくるってやる、はい、
うん、
当時私、まあ、大学生で、うん、うざつながらないね、大学生活を。
爆発しろって思ってるタイプ
の、ね、うん、もう陽キャやパリピたちの影に怯えながら、うん、震えながら生活してるんですけど、もうそれをもう大画面でね、もう
食われまくるわけですね。
ガンガンもう、もう食べまくるピラニアたちにもう感動してしまいまして、
しかも 3D なわけですね。
3D ね、
これが 3D で堪能できる。
いやもう本当にね、情けない理由なんですけど。
いやでも、あの、まあ、ああいうパニックものの楽しみ方の一つとして確実にありますからね。
別に、彼らたちに恨みがあるとかそういうことじゃないです。本当に誇張した表現ですけどね。
ねえ、最近はなかなかこう、やっぱね、昔はもうちょっとこう、ゴジラとかでもなんかこう、もう こんなやつら、あの、食われてしまえみたいなやつが見事に食われるみたいな描写が、うん、あの、あったけど、最近ね、そういうこう、やっぱり命に対するこう、うん、おもんぱかりとかもいろいろ、
そ
ういうの、減ってきてはいるんですけれども、うん、あの、たまにフルスイングでやってくれる作品があると、やっぱりこの、あ、こうなんかね、あの人間の心の中にある残酷な面をこう、うんうん、いい感じで留飲を下げてくれる、
そうですね、うんうんうん、
アースのようなね役割をね果たしてくれる存在はやっぱいいよなっていうのがありますよね、うんうん、いやあれはでもやっぱリメイク映画って言われた時に、はい、ねえ確かになんか あの歌丸さんが冒頭でこう、うん、リメイクって厳密に言うとやっぱりこう、
そうですね、
映画がよくって、
うんうん、
それをもう一回こうよりよくしたいとか、うんうん、まあ今だったらみたいな感じでやるけど、うん、なんかなんだ再映画化とリメイクはまた違うみたいな。
そうですね、あとリブートと、
そう、まあでもリメイクって、ね、あのね、おそらくあの日本語にすると再映画化って言
うから、そうですね、
非常に難しいんだけど。
そうですね、結構あれですよね、あの原作があって、
そう、多分原作があって、うん、それをあの映画化したものがあって、うん、それに対してこう原作を別の作り方でやってるっていうのが再映画化だったりとかっていう言い方をされてるんだろうなっていう、
そうですね、あの、
うん、
定義をして、
そうですね、制作においての 分岐ポイントがどこにあるかっていうなんかね、あのことなのかなっていう気はしたんですけど、
そうですね、ウエストサイドストーリーは、うん、あの厳密に言うと再映画化だけど、
うん、
でもやっぱりその昔の映画を元にした新しい、うん、あの再構築だからリメイクかなみたいなね、あのこととかも
中
に
してましたね、うん、むずいっすよね、
うん、
で僕ねやっぱね、なんかこれをはリメイクとおそらく言わないんだろうけどってパッて出たのは、うん、シンゴジラだったんですよね。
おお、
はい、あれはね、まあリブートなんですよね、多分ね、あえて言うなら、うん、だけどね、すごく一作目のリメイクって言えるんじゃないかなと思って、
うん、あ、なるほどなるほど、
あって、うん、なんかね、やっぱ一作目ってね、1954年ですよね、うん、なんか、はい、あの戦後9年経ったタイミングでの、うんうん、あのまさに広島の原爆っていうのを踏まえてのこの、うん、ね、すごい結構想像、なんか近代のゴジラを想像してる人が見るとギョッとするような裸足の原的ななんか本当こう描写とかもあったりとかする感じだし、ガイガーカウンターで健康診断するシーンがあって、それがビリーってなって、なんか全然元気そうな男の子なんだけど、なんかすっとこうお医者さんが頭を撫でて、あのちょっと看護婦さんが泣いてるっていうシーンとかがあったりとかして、あ、まあ要はもうこの子は今は元気だけどもうっていうのが分かるシーンとかですね、なんかいわゆるだから日本人のこうトラウマを戦後9年というタイミングでこうああいう形で消化したっていう映画だと思ってるんですけど、やっぱあれはね、あのシンゴジラは東日本大震災っていうものを、うん、あれは6年7年だったかなぐらい経ったタイミングだったかもしれないですけど、
うん
ね、うん、構造的にも同じだし、なんかこうマインド的にリメイクな感じが僕はしてて、うん、僕うっかりメールは遅れてなかったですけど、僕だったらシンゴジラかなとか思いましたね、
うんうん、結構ねすごい
ですね、
うん、そう
たくさんね、
新シリーズっていうのはうん、リメイクなんですかね。
ああ、新シリーズはそうなんですよね。ねあれ
ウルトラマン、
ね、
ウルトラマンライダ
ー。あれは何なんですかね。
なんかもうちょっとこう、そんな感じはしますけど、
ね、なんか安の化ですかね。
あれはね、なんかね、もう同人誌的なに近い気がするんだよ。
確かに。二次創作、うん。
ビッグバジェット同人誌な感じが。
確かに。ビッグ。そうですね、確かに新シリーズはビッグバジェット同人誌、同人誌というか同人作品、確かに。
エヴァンゲリオンは、なんか Q、ね、あの Q とか派とか、あの辺はなんか、あれはじゃあ何なんだろうとかね。
そうですね。
やり直してんだよなって。
そうですね、途中まではね、比較的なぞってんですけどね、
そうそうそう
昔のやつをね。
そうそうそう、
途中から全然違う話になってきますからね。
ちょっとなんかね、もう、ハネケみたいな、なんか、もう一回見てほしかったんだみたいな感じとはまたちょっと違う
マインドだったの。インアメリカみたいな。
そうそうそう。
なんだそれっ
ねえ、まあ、確かにな、リメイクの魅力って、もう一回掘ると面白みがあるんだ
ろうな、うん、
みたいなね。
そうですね。もうちょっとね、ネタバレになっちゃいますけど、
うん、
あの見えない目撃者が、
あ、はいはい、1位でしたね。
1位だったですね。うん、僕あれ、元の韓国映画の方見てなくて、
うん、
日本バージョンしか見てないですけど、うん、いや確かにすごい面白かったし、中で触れられてましたけど、うん、結構残酷描写が あって。
らしいですね。僕ちゃんと見れてないんだな、これな。
ちょっと見れてなくて。
あ、すごくね、いい作品だったですね。もうすごい印象に残ってて、吉岡里帆さんをね、ご絶賛する投稿多かったですけど、本当に、僕もちょっとあんまりその、なんていうか、役者としての印象がもう強かったわけではないですけど、なんか可愛らしい方だっていう感じでしたけど、いや、素晴らしい演技でしたね。面白かったです。
いや、ちょっと見てみよう。
なんか正直ちょっとその邦画が1位取るっていうなんか予想が自分の中ではなかったので、うん、
確かに、
うん、それも含めてあこれかみたいな、
うん、
アトロクリスナーの方々のこう映画見てるなっていう
さすがですよね、
はい、感じも含めてね、うん、すごいなんか、うん、自分としても納得なんか意外ではありましたけど、
うんうんうん、
確かにあれはこう投票するよなっていう感じがありましたね、うん、そうちょっとね前回ご紹介したんですけど、
うん、
サントラな日々っていう
あはいはいはいはい、はい、
サンライズの原勝木さんっていう、
ね、原勝木さんだ、はい、
はいはいはい
はいアトロク
ティーンウェーブですね、ですね、
はい、出られた方が、
ね、はい、
はい、今ポッドキャストをやっていて、うんうんうんうん、で前回ここでもその話を僕させてもらったんですけど、うん、それを聞いてくれて紹介してくれたんですよっていう話をしてくれたんです、
うんうん
うん、この間
あらあらあら
新しくあったエピソードで、
うん、
でその流れで、
うん、
私がそのサラズ・ゲンガツキさんがやっぱすごく好きなアフターシックスジャンクションという番組がありましてと、うん、
なるほど、
それについて次回話しますって言ってたんで、
うんうんうんうん、
次のエピソードでそのアトロク愛をね、
なるほど、
存分に語ってくれるそうなので、
なるほどですね。
ぜひですね。
はい。サントラな日々ですよね。
そう、サントラな日々。
うん。
そう。で、なんかね、紹介してくれたんですっていうのを、すごく嬉しそうに紹介してくれて、
うんうんうん、
なおかつね、いつも聞いてますって言ってくれてましたね。
へぇ
ー。お
ぉ。どうですか？
ここ、動かない。なんかでも、これきっかけで日天聞くようになったんですって。
へえー、あ、それは嬉しい
ですね。ツイッターで書いてくれたんですけど、そうそうそう、嬉しいですよね。
うん、
好きなものがね、増える、こう、
ね、
きっかけになってくれたんだったら。
そんなものに使っていただいてるとは、このダバなしを、ね、ありがたい限りです。
こんなに嬉しいことはないというね。
はい。
上岡さんもぜひね。
ポッドキャストとしてね、コラボしそうですね。
ああ、そうですね。
確かに。
お招きしてみようかしら。ね、お招きしてね。朝早いですけど。
そうですね。神戸さんもぜひね、聞いてみていただ
き
たい。アトロクリスナーの
今日も行きたいですし、今村さんに日天の、
はい、
安住さんの大腸の、
はい、
検査の、はいはい、内視鏡検査の。
内視鏡検査の。
うん、
ねえ、この後多分日程のお話今日されるんですかね。
そうですね。はい。
ここからそうですね、
うん。その時ちょっと先取りになっちゃうんですけど、先取りというか、うん、私が大腸内視鏡検査をした、はい、するっていう時にちょっと不安だったんですけど、今村さんにその安住さんの検査の話のエピソードがあると聞きまして、はい、聞いてね、もう本当にもう不安が吹き飛びましたね。
いや
ありがとうございます。
確かに確かに。
そう、僕も自分が検査やらなきゃいけなくなって、
うん、
一番最初にあれ聞きましたけど、すごくやっぱりこう音声コンテンツの素晴らしさ、はい、なんかこう、
そうですね、
自分がすごく信頼 してるパーソナリティがそれについて喋ってくれることで、
うん、
ちょっと気が楽になるというか、
うん
うん、すごくそういうの感じましたね。なんか一応読まれはしなかったですけど、僕お礼メールも送りましたね。
なるほど。
ああ、そうなんですね。
うん、なんかその自分が受けることになって、そのおかげですごく気持ちが楽になって、
うん、
もちろんそのなんていうかテクニカルな話もあってましたね、はいはい、こういう食事はしない方がいいみたいな、
はいはいはい、そうですね、
いやもうそうですね、そこから面白かった、ね、
うん、
普通にハウスとしてこう役立つ部分もありましたし、
何、うん、でした、麻婆豆腐でしたっけ、
そうそうそうそう、なんかなんかすごい、しかも結構なんかなんていうの、結構辛い麻婆豆腐を食べたんですよね、うんうんうんうん、で中華料理しっかり食べてっていう、うん、なんか一番ダメなパターンっていうか、うん、ね、20何回ね、トイレ行こうとなった
そうなんです
、うん、いや、いいですよね。
なのでああいうね、なんかテレビで喋るのともまたちょっと違うなんか安心感が あって、それでだいぶね、こう。まあ、
テレビでこの話、多分長々とはできないでしょ
う、ね。できないですからね。すごくね、こう、うん、これからというか、まあ、人生必ず、何らかね、全くないってことは、なかなかないとは思うんですけど、うん、うん、すごくね、コンテンツとして、ありがたかったですね。
う
ん、
この、2021年7月11日の回ですね。あ、今僕も、いずれ僕がすることになった時用に、ちょっと、お気に入り登録しておきました。
はい、あ、そうですね。
はい、まあ、もちろん、これ、検査しない人でも多分すごい笑える話だと
思うので、めちゃくちゃ面白い
です。ああ、すごい最高でしたよね。
はい。話は。
じゃあ、日展話していきましょうか。
はい。
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 で、日展は、
うん。
あれだったんですよ。お母さんのね、結構いつもよくやるんですけど、
うんうんうん。鉄板のテーマ。
そうですね。
うん、
お母さんの愉快な話とかね、母の日、
あ、はい、
ね、今ね、この花日曜日なので、うん、あ、今とか母の日日曜日か、
前回がちょうど母の日の、
そうですね、
ね、うん、
なの でこう日展の人気というか面白い投稿が集まる、
うん、
私の勝手な思い込みと、うん、家族の恥ずかしい話と、
うん、
並んでのこうクリーンナップだっていう ねその中でも4番がこの母さんの愉快な話だっていうね、こうコンプライアンス厳しい昨今こう、
うん、
やっぱまあ母さんの愉快な話は、まあ、昔の話であるっていうことと、
うんうんうん、
家族の話だっていうことで、うん、まあ、ちょっと免罪符的に人の失敗を思い切り笑える最強の存在で
ギリギリギリのね、
そう
ラインをつけるという、
令和の世にね、人間の面白みを存分に味わえる最後のメディアですっていう、うんうんうん、まもなく人間が失っていくものですみたいな最近聞き始めた皆さん、こうご期待くださいっていうね、ところからね、投稿の
紹介、わけのわからないハードルの上げ方をしてね、
そう、
うん、
最高でしたね。
いや、最高でしたね。
いくつか紹介できたと思うんですけど、一つ目が昔家族で長野県の諏訪湖に旅行に行って、
うんうんう
んうん、遊覧船に乗って、
うん、
でこもちょっと出発して、
うん、
で出発してすぐじゃなくて出発して少し経ってから、
うん、
なんかおーい待ってー子供たちのアイス買ってたの待ってみたいな声が岸の方から聞こえて、で、まあ、自分の母親だったと、
うん、
ですごい叫んでて、でなんか乗ってる人もすごい人いるなみたいな感じになってで自分たちはあまりの恥ずかしさでこう他人のふりして、うん、
目をそらしてね
そう父もね、なんか諏訪湖の方をぼーっと眺めてみたいなひどいってね、流されてましたけど、でそうしたらその船が戻ったらしいんですよ、
うん、
もう声に対応して、
うん、
で乗ってきて、お母さんがで、いやー、もうアイス全部溶けちゃうかと思ったわみたいな感じで乗ってきてっていうね話で、で中澤さんがいやー、いいお話ですねって言ったら、
いい話なのかなみたいなね、
そうい
い話なのかんみたいな
今だとこれはやばいクレーマーってことになりませんかみたいな、
炎上しませんかみたいな
そう
やばいやつがいたみたいな
やつね、でそれもね、こううまく中和されるのがね、テーマの素晴らしいところなんですけど、そう、あとね、高校の保護者会に母が参加してきて、
うん、
でなかなか決まんなくて、立候補する人はいなくて、うん、で豪を煮やして、
うん、
もう やってきたわ、立候補してきたわみたいな、
うん、
で帰ってきたら、いや、全く2組の保護者といえば保護者ったらみたいなこと言ったら、うん、いや、私5組だけどって話になって。じゃあ、子供がいないクラスの保護者会の役員になってしまってたっていう。で、なんかすぐに担任の先生に電話して、
うん、
間違ってましたって言ったんですけど、そのもう一回集めるの無理だから、
うん、
そのままやってくださいっつって。
そうなんですよね。
子供がいない、その学校、クラスの保護者会やって、最終的になんか卒業式のスピーチまでやったって言ってましたね。
すごいですね。
混沌としてますよね。
小平のね、東京の小平市の方ですけど、 小平って伝説になってんじゃないかなって、ね、そんなことあるんですね。
うん
驚きですけど。あと極めつけがこの日展でちょっとグッとくる曲に乗せて、
うん、
まだ曲が流れてる最中にメールを読み始めることがあるんですよ、うん、
はいはいはいはい。
そうするとすごいいいメールなんですよね、内容が、
うんうんうん、
ちょっと泣かせにくるメールで、それを結構11時
そうですよね、終わりちょい前のね、
40分4時とかに、うん、あのかけることが多くて、うん、でその後スポンサー読みがあって中澤さんがちょっとグッと来てて、
ね、
あのスポンサー読みが大丈夫かってこうちょっと、うん、あのリスナーが心配ないようにいつもこう読み上げるみたいな、うん、結構定番としてあるんですけど、うん、で今回ザ・ブルーハーツのラブレターというちょっとロックバラードですよね、うん、をかけて、その途中からメール読み始めたんです、安住さんは。これはそのリスナーからすると来たぞっていう感じになるんですよね、
うん、
で出だしがその10年ぐらい前に沖縄から東京に上京したばっかりの頃に、
うん、
その母から、沖縄に住んでる母から、うんうん、最近ちょっと体調が悪くて外出るとめまいがするんだみたいな、
うんうんうん、
話が連絡があったと。ただその上京してすぐだし、なかなかちょっと帰ることができなくてっていう状況 で、
うんうんうん、
でそしたら お兄さんが確かいて、でお兄さんが沖縄に帰って様子見てきたっていう連絡があったと、
うんうんうん
うん、でお母さんが外出るときにその日焼け止め、日焼けをこう防ぐために、
うん、
必ず長袖長ズボンで、ね、沖縄で結構大変だと思うんですけど、サングラスをかけて外出をしてる方だったらしいんですよね。で、その外買い物行くっていうから、で具合悪いって言ってて心配だなと思って見てたら、なんか違和感あるなっつって、
うんうん
うんうん、お母さんそれサングラスじゃなくて 3D メガネじゃんって言ったんですよ、あのメガネで使うやつでそれは具合悪くなるなっていう話だったんですけど、途中までその具合悪いみたいな話もしてたから、うん、でそのね、いつもその文法でやってるから、
ね、
こっちとしてはすごい、あのなんかこの後ね、そのグッとくる話が来るんだろうなっていうつもりだったから、
うん
うん、そこにそのまさかの面白ネタだったっていうのでそれをね、そのアミさん、まあ、察知してとかちゃんと狙っててやってて、うん、BGM 載せて読み始めたから泣ける話かと思ったでしょみたいな
まあ明らかにね、
そうそうそうそう、
狙ってますよね。うん、
そうは鳥ながおろさない、 AM ラジオ舐めてもらっちゃ困りますけど、うん、
いいですね、うん、
前回が特にちょっとねこう泣ける泣けるという感じでなったメールがあったので、
うん、そうですね、うんうん、安住さんも結構その感情を喋られるみたいなね、うん、とはありましたし、
うん、
なんかなんていうんですかね、曲に乗せて読むことで、
うん、
自動的にグッときちゃってる自分もいるみたいなね、
うん、話
も
あって
内容じゃなくて曲に乗せて読むことでこれグッときてるのかなみたいな、
ね、まあまあね、なんかね雰囲気酔いみたいな、
そうそうそ う, そう雰囲気酔いみたいないや今回も最高でしたね。
さすがですよね。勉強はにさせないってい
う。そうそうそうそうそう。このSpotifyなどでもこの部分今回聞けますので、うん、YouTube でも聞けますし、ぜひぜひお聞きいただければと思いますね。
はい。
ですかね、
はい
はい、
はい、
うん、
ね、あの神岡さん急なお話だったにもかかわらず、
いえいえ、
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございました、ね、久しぶりだ、
ありがとうございました。
なかなかお聞き苦しいところも、
いえいえ
いえ、とんでもないです、
思うんですけど、
楽しかったです。
本当、いや本当楽しかったです。
はい、またちょこちょこねゲストにもお声掛けできればと思いますし、ね、そろそろまたね、あのリアルにもお会いしたいところですね。
ああ、そうですね。僕は神の木さんリアルにお会いしたことないので、うん、ぜひぜひちょっとね。ね、
去年、今村さんとは去年の11月ですか ね、
うん、
ライムスターが、ブルーノートでライブを
する。そうですね、ブルーノート公演の時ですね。うん、はい、
赤坂の 鍋焼きうどん
はい、そうですね、
行きましたね、
やぶそばの、はい、
でもそこからも半年以上も経ってしまってるんで、
そうですね、
ただアトロクのイベントとかが何かあったらいいですけどね、
そうですね、
そうですね、
今度ね、グッズが出るじゃないですか、
はいはい、
すずりでね、それで何かね、イベントもやってくれたりするとね、嬉しいですね。
そうですね。多分ただグッズを出すだけじゃなくて、なんかいろいろ仕込んであるような気がするんですけど
ね。ねえ、なんかあるのかもしれないなっていうね、はい、期待をしてしまってますけど、映画祭がね、
そうですね、
まさに6月にね、
はい、ありますんで、ちょっとそこでね、集まれるかはあれですけれども、
夏とかに、ね、昔下北沢刑事でやった、
やりましたね、
ああいうのやってほしいですね、
ラジオ、はい、楽しかったですね、
楽しいんだよな、
あの時にはね、まだこの始める前でしたけど、
うん、田中
さんと
現地で
会ってね、
笹団子さんと一緒に写真撮ってもらったりとかね、
走る日比さんをお見かけしたり、
そうそうそうそうそう酒飲む日比さんをお見かけしたり、
はい、楽しかったですね、またね、そういうイベント、もしくはイベントじゃなくても、
はい、
リアルでお会いできる機会なども作っていければと思います。
そうですね。
はい。じゃあ今日は、はい。ラジオネーム、紙パンツドキドキさんをゲストにお迎えしてお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
です。